9. 一般質問。議員10人が町政を問う。柳田優議員。次世代の子どもたちの将来に重要な町の英語教育の取り組みは？質問。英語教育の町を実現するため、町では周囲の大人たちが目を向けて、第二言語の習得に優れた能力がある子どもたちの才能を伸ばすための教育支援が必要である。次世代の子どもたちの大きな可能性に満ち溢れた未来に極めて重要な英語力の一層の充実のため、町はどのように英語教育に取り組むのか。答え、町では県内で初めて外国人英語指導者である FLT を町内すべての小中学校に常駐配置し、英語授業の質の向上とともに、英語授業以外の学校生活においても児童生徒が英語を使う機会が増えています。さらに今年の夏には寒川イングリッシュキャンプを実施し、本年度末には東京グローバルゲートウェイ体験型の英語学習施設への公募バスツアーも企画しています。グローバル社会の中で英語教育などを通じて子どもたちが多文化共生社会の担い手となって生き生きと活躍できるよう取り組みます。英語教育から学んでもらいたいことは？質問。町は県域で唯一の英語教育の取り組みをはじめ、最適な英語を学ぶ環境を作ることで英語を通じて子どもたちに最も学んでほしいことは？答え。外国語教育の中で言語の背景にある文化や多様な考え方に触れるとともに、FLT などの外国の人々との交流や異文化に関する学習を通して、自国の文化をより深く理解し、進んで多様な人々と互いの考えや気持ちを伝え合い、理解し合うことができるようになってほしいと願っています。山上秀樹議員。障害児支援策として児童発達支援センター設置の考えは？質問。町の障害児施策の状況は？答え。障害や発達の状況に応じた支援を身近な地域で早期の段階から受けられることが重要で、本年度よりスタートした寒川町障害者福祉計画に基づき、障害児施策における様々な支援を実施しています。質問。早期療育の充実のため、児童発達支援センターを設置する考えは？答え。児童発達支援センターは未設置ですが、同センターに求められる機能の一部である保育所等への訪問を委託相談支援事業の一環として実施しています。同センターの果たすべき機能の必要性は認識していますが、町の規模や将来にわたるコスト面等も考慮し、方向性を検討します。まずは既存の事業をしっかり定着させていきたいと考えます。見るスポーツ招致のため総合体育館を整備しては？質問。総合体育館の老朽化をどのように認識し対処していくのか。答え。当該施設は供用開始後23年が経過し、施設等の劣化は免れないことから、必要性や安全面からも優先順位に鑑み適宜修繕を行っており、設備等の老朽化により課題等がある場合は財源確保を図り整備に努めます。質問。入場料を徴収できる試合を招致するために体育館設備を整備する考えは？答え。公共施設再編計画により改修には他施設との調整が必要です。優先順位を精査しながら改修が可能となるよう努めます。佐藤正則議員。健康都市宣言に基づき健康寿命の延伸を。質問。データヘルス計画の策定により 町として見えてきた課題は、答え、課題は高血圧、糖尿病、脂質異常症等、生活習慣病の予防です。生活習慣病は、一度かかると完治することが難しいという怖さもありますが、予防可能な疾患であるため、健康の維持、増進においては大変重要な課題だと捉えています。質問、特定健康診査の受診率の傾向は、答え、令和元年度から上昇傾向で、昨年度の県内市町村国保における順位は現在1位、速報値です。質問、健康の取り組みについて、町の役割も含め、町民に対して分かりやすく発信していくべきでは。答え、重要なのは自分の健康は自分で守るという意識と行動の継続です。町民が健康寿命を手に入れるための町の役割として、意識と行動が継続するよう、情報発信、普及啓発、機会の提供、必要時の助言、提案が重要と考えます。健康意識の呼びかけは、分かりやすく具体的に行っていきます。質問、個人への健康に対するインセンティブの観点で、健康ポイント事業を取り入れ、町全体への健康に対する啓発に努めては。答え、自分の生活スタイルに健康づくりの習慣を根付かせるためには、楽しさや実践していることの可視化も重要と考えます。健康ポイント事業については、他市町村の状況と情報収集から行っていきます。青木宏議員、ジェンダー、平等社会実現へ町は積極的に取り組め。質問、ジェンダー不平等ともいえる日本社会について見解を問う。答え、町で実施したアンケート結果によると、さまざまな項目で男女の不平等感は強い状況となっていますが、減少傾向にありますので、引き続き継続的な取り組みが必要と考えています。質問、ジェンダー平等社会実現に大きく関わる第4次寒川男女共同参画プランで行った取り組みについて問う。答え、女性の活躍推進のための男性側の理解、協力並びに相互の理解を深めることが必要であるとの認識のもと、講演会等を行いました。質問、パートナーシップ制度導入を進めているが、導入に至る経緯を問う。答え、お互いの人権を尊重し、多様性を認められるように検討を進めてきたことと合わせ、県内や近隣の動向を踏まえ、導入に向け着手しました。まちづくりの土台、交通利便性を図れ。質問、交通の利便性向上を進めていく上で、取り組んできた施策を問う。答え、コミュニティバスの実証運行の実施や、年始における寒川神社周辺の交通混雑時に対する迂回ルートでの運行、倉見駅のバリアフリー化などに取り組みました。質問、3月会議で町民の利便性向上は町としての本意と回答していたが、改めて交通利便性向上への決意を問う。答え、より良い町民生活と合わせ、町の活性化に不可欠なものとし、引き続き取り組みます。八木下雅子議員、コロナ感染による自宅療養者等への早期支援策を。質問、本来入院治療すべき感染症患者が自宅療養を強いられている状況をどう認識し、支援しているのか。答え、自宅療養者への対応は保健所の業務ですが、町民の不安や不便さを軽減するため、町独自の支援策について検討しています。質問、現在の自宅療養者数は、また支援策を検討する担当課はどこか。答え、9月7日現在34名です。 支援の担当課はこれから決めることですが、健康づくり課所管の保健対策ケアチームでも検討を進めています。質問。町新型コロナウイルス感染症対策本部を機能させ、早急に対応策を構築すべきと考えるが、町の見解は。答え。可能な限り早期に検討していきたいと考えます。通学路の安全確保にさらなる対応策を。質問。通学路の危険箇所改善要望における安全確保対策により一層の取り組みが必要と考えるが。答え。平成28年に策定した町通学路交通安全プログラムにより、関係機関と毎年合同点検を実施し、通学路の改善に向けて協議を行っています。質問。子どもたちが安心して通学できるよう、今後どのような施策をもって取り組むのか。答え。児童が自分自身の命を守れるよう、登下校時の歩き方等の交通安全指導を引き続き実施します。また、町部局や PTA、 警察、地域等関係機関と連携し、安全な通学路で安心して通学できるように努めます。吉田五郎議員。消防団の今後の在り方と課題について問う。質問。総務省消防庁内において、消防団員の処遇等に関する検討会が設置され、全国的に分団の運営状況を見直す動きがある。町の対応は。答え。地域防災力の充実強化は、住民、事業者、自主防災組織、消防団、行政等が相互に連携協力して取り組むことが重要です。災害発生時には地域に密着し、即座に対応することができる消防団がその中核的な役割を果たすため、団員の加入促進、処遇改善や安全対策等、各分団と連携を密にし、積極的に取り組みます。質問。各地方公共団体に報酬額や条例の見直しが促された。町の見解は。答え。消耗品や被服、装備等の消防団の活動費については公費で賄っています。また、各消防分団には消防団運営交付金として年間1人当たり6000円を交付しています。出動手当については、消防庁長官より発出された消防団員の報酬等の基準の策定についてを念頭に、近隣市町村や財政状況を考慮し、今後検討していきます。質問。双方大会の意義について、町の認識は。答え。訓練頻度の高さや拘束時間の長さ、また双方が実際の災害現場での活動に即していない等の意見が消防団員から寄せられています。消防庁の検討会でも、大会を過度に意識した訓練、大会での行動の形式化等の指摘があり、見直す方向で検討し、より必要な訓練に変えるなど、消防団と協議をしていきます。
岸本雄議員。定住付加価値増加のためのスポーツ振興。質問。スポーツ関連施設の現状と課題解決に向けた具体的な考えは。答え。振興スポーツ寒川アリーナ、寒川総合体育館の設備については、指定管理者と連携を図りながら備品関係の修繕など適宜対応しています。バスケットゴールなど施設の大型備品については故障や老朽化には適宜対応していますが、修繕や更新にあたり、修繕計画や国・県の交付金、スポーツ振興事業助成金の活用を考えています。屋外体育施設については関係機関と協議を行い、施設の整備を行えればと考えます。質問。 さまざまなスポーツに触れ合え、子どもたちや親子が楽しめるスポーツ施設整備の考えは？答え、町民ニーズや多くのスポーツに触れ合う機会の創出について、町総合計画、また公共施設再編計画との兼ね合いを踏まえながら、今後の調査・研究が必要と考えます。今後の教育施設管理の在り方を問う。質問。学校施設は教育のための施設という大前提はあるが、町民のスポーツ振興や地域コミュニティの場、災害時の避難所など横断的な役割もある。施設マネジメントの観点からも最大限活用すべきと考えるが。答え、学校の教育に影響が及ばない範囲でとなりますが、施設の有効活用については最大限活用すべきと考えます。運営方法については随時見直しを図り、皆様が活用しやすい施設を目指します。横手明議員。ワクチンの追加接種に向けて体制整備を。質問。ワクチン先進国イスラエル、米国や英国では効果の低減を食い止め、持続化を目的にワクチンのブースターショット、いわゆる追加接種が始まった。日本においても実施の可能性が高まる中、ワクチン接種希望者の接種を確実に終了させることは当然のこと。同時並行に自治体として迅速に対応できるよう、追加接種のさまざまなシミュレーションを行い、体制整備をすべきと考えるが、町の見解は。答え、ブースターショット3回目の追加接種については現段階では不確定な要素が多く、具体的な対策は進んでいません。町民の皆様は長引くコロナ禍で様々な部分で不安な気持ちを抱いていると思います。3回目追加の接種が行われる場合には、これまでの経験値や経験則もあります。それらを踏まえながら迅速な対応、そして町民の皆様の不安を払拭することを十分突き詰めていきたいと思います。現在ワクチン接種について担当する健康づくり課の職員は、ワクチン接種の早期実現に向け取り組みを進めていますが、シミュレーションをはじめ3回目の追加接種に向けた取り組みを進めるための新たなチーム作り、体制整備については、さまざまな事情を検討する必要がありますので、関係部署とよく相談したいと考えます。黒沢義行議員。若者の定着・流入促進のために奨学金返還支援制度の創設を。質問。若者の地元定着・流入促進の施策として、奨学金返還支援制度の導入が全国で広がっているが、制度導入に対する町の見解は。答え、若者の町内定着・移住・定住につながる取り組みと認識しています。現状や今後の動向を把握し、若者の人口流出を防ぐ期待ができる施策であるかどうか、その有効性について調査検討を進めていきたいと思います。質問。奨学金返還支援制度では、企業が奨学金を肩代わりすることも可能である。企業に対し制度を周知し、導入の働きかけを行うべきでは。答え、町が行うべきは、本年4月より企業が直接日本学生支援機構等に代理返還できる制度の周知と、企業のニーズを的確に捉えることと考えます。企業に対するインセンティブとして、企業が支払う奨学金の一部を町が肩代わりする独自の制度も考えられますが、対応などを含め検討すべきと考えます。防災力向上へ、気象庁支援策の活用を図れ。質問。気象庁では地域防災支援の取り組みを行っている。積極的に活用すべきと考えるが、町の見解は。答え、昨年横浜地方気象台庁と 担当職員が顔が見える関係構築のため来庁されました。防災情報の提供やホットラインの開設、ワークショップの開催状況等の説明をいただくなど、相互理解を深め、防災気象情報の利活用の体制構築に努めています。関口光男議員。将来を見据えたまちづくりの現状と今後の方向性は。質問。昭和30年代の企業誘致により、町は財政危機を乗り越えてきた。今は第二のまちづくりの時期である。拠点等の整備の現状は。答え。産業集積拠点である田畑西地区では、土地区画整理事業が進められています。生活中心拠点である寒川駅北口地区では、まちづくりの基盤整備が完成し、今後は南口の駅前広場を整備していきます。都市未来拠点であるツインシティ倉見地区では、地元の協議会の皆様とまちづくりの具現化を図っているところです。質問。コロナ禍で様々な施策を講じてきたことから、今後は財政の立て直しが大事になる。どのように財源確保に努めるのか。答え。まちづくりは健全財政を視野に入れながら、次につなげる適切な投資となるよう取り組む必要があります。交通結節点としての利便性や、今後の拠点整備による優位性を発信して、民間投資を呼ぶことで安定的な財源確保を図ります。質問。将来の安定的な行財政運営のために、寒川北インターチェンジ周辺のまちづくりを提案したい。県による都市計画道路宮山線の整備事業に合わせ、県と協議できる体制が必要と考えるが、見解を問う。答え。広域交通ネットワークにアクセスする玄関口でもあり、多くの魅力を持つエリアです。神奈川県においても、県を湘南地域の南のゲートに位置づけられていることから、県を含め、広域で協議できる体制を作りたいと考えています。